藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。藤田純の飲むしかないだろう、12月11日日曜日の放送になります。今日もおなじみのですね、小林会長にお越しいただいておりますので、皆様お楽しみに。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは本編突入いたします。本日のゲスト、小林会長です。どうも
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。かなりお久しぶりですね。
そうですね、
はい、まあお顔はほぼ毎日フェイスブックで拝見させていただいておりますけれども、は
い
はい、お元気でしたでしょうか。
はい、元気でした。ありがとうございます。
じゃあまずは、まあ、喉もね、皮がちょっと蒸し、はい、今日蒸し暑いんですよね。
そうですね、
11月の28、29ですけども、はい、まずは喉を潤してですから、
まあいい肉の日ですね。
では
乾杯。
乾杯。
はい、
うまい。
あ、うまい。
アサヒスーパードライ。会長どうでしたか、最近は。お忙しいんじゃないですか。なんか
そうですね、何かいや世間的にもいろんな11月っていうのはイベントがたくさんあって、うん、それですごい世間的に盛り上がってるというか、忙しいというか。
やっぱりね、はい、そうですよね、はい、やっぱり商店街の人通りも全然違うんですかね。
そうですね、まあ、南町はまあそこそこですけども、例えば大手さんなんかは11月20日に日本聖酒祭り、伏見の聖酒祭りでやられた時
なんかすごかったみたいですね。
ものすごかったですね。
ね、はい、あ、だから随分こう昔というかコロナ以前に戻ってきている感じが。
そうなんですよ。だからそこあれは三部制で時間を切ってやられたんですね、うん、チケットを売って、うんうん、だからそれで結構人が回転して、その終わった人がまた商店街のお店に入ってまた食事されるとか、
なるほど、ね、
飲み続けられるとかいうことなんで、すごい波及効果が大きかったですね。
大きいんですよね、はい、だからまあ今から考えると夏祭りあたりからこう一気にまたこう勢いついてきたな感じは、うん、ね、だからあれはすごい良かったですよね。
そうです、はい、はい、
という会長ですが、今日はなんか重たいものを持ってきていただいてますね、これ、はいはい、
これは実はですね、社長も見学行かれた京都産業技術研究所の、
はい、産技研さん、
バイオチームが、はい、開発した京都工房。
京都工房なんですね、
はい、京都工房ブランド化計画のをやっておられまして、
はいはい、
そこで開発された工房を使ったお酒ですね。それの 各種1,2,3,4,5 種類ありますね。
ね、これ、はい、皆さん違うんですね、これ酒造さんが。
そうですね、はい、だから玉の光さん の今日のことというのを使ったお酒であるとか、はい、杉の桂さんの今日の花を使ったお酒、はい、あと丹後の、白峰酒造の今日の先、
うん、有名ですよね、
はい、それから A 君さんの、今日の白を使ったお酒、はい、あと鎌倉さんの今日の声ですね、
はい、
5種類ありますね。
これでも素晴らしいですよね、京都ならではっていうことで、
はい、
これのもうちょっとちっちゃいサイズでなんかこうセットでまた売り出すとお土産としてなんか、
はい、そうですね、
売れたりしたりしますよね。
とかもうこういう セットで飲み比べ出したらいいんですね、店で。
いや、いいと思いますよ、ね、お店で。
はい、ぜひ出さんとダメですよね。
もう本当に、はい、でも途中で僕結構フラフラしちゃうかもしれませんけど、うん、やってみたいですね、これね。
そうそう、だから最初の一口ぐらいしか違いが分からなくなってきますけどね、はい、
そうなんですよね、
はい、
この前会長とやったじゃないですか、去年かな。
はいはいはい、はい、
あれ何個？
28種類、
はいはい、あれ分かったの最初の2つだけですねあともう3つ目から
そうそうそう、
わあ酒だ、うん、4つ目あ酒だって、それはそうやろ酒だからっていう感じで、ね、はい、面白かったですけどね。
面白かったですね。
でも、はい、あの会長から紹介していただいて、三木健さん、
はい、
行かせていただいて、安子内さんにお会いさせていただいて、はい、あそこすごいですよ、あの施設、あの機械からスタッフからが素晴らしくてですね、はい、特にあの山本さんっていらっしゃるんですが、
はい、
すごい丁寧にご対応いただいて、はい、ですからちょっといろいろ仕事の面でもつながりができてですね、はい、お願い事もさせていただいてるんで、
は
い、
あ、そうですか、よかったですね、
素晴らしい施設ですね、さすが京都、さすが安子って感じですけどもすいません呼びつけしました、
はい、喜ばれますね、副理事長が、はい、
あ、素晴らしいです本当に、はい、あのちょっと簡単にですね、はい、会長今年1年を振り返って、はい、どうでしたかね。
どうでしたかね、まあ、もちろんあの、ね、あの新型コロナの、ね、はい、あれがありましたし、何でしょうね、もう忘れてしまいましたね。何、まあ、そのさっきおっしゃっていただきました夏祭りは何とかやろうということでやったんですけど、その前のイベントっていうのはほとんどなかったので、
なかったですよね。
何かそんなに大人数で集まらない程度にちょこちょこちょこちょこと集まってたなということなんで、はい、まあ、会議もそんなに、まあ、ズームになったり、
うん、
だからこの1年どうだったんでしょうね。でも何でも3年ぶりは言われますけども、3年前2年前すごい外出禁止とか なって、
うん、
すごく閉じ込められたんですけども、今年はある程度出られるようになったんですけれども、
出たんですけど、うん、
完全に戻ってきてないので、うん、まあ、職業業種によっては、去年より今年の方が悪いというところもありますからね。
あるんですか。
はい、あります、あります。
はあ、それ商店街ですか。
商店街で、まあ、私とかも去年よりもちょっと悪くなったかなって、まあ、去年が良かったんですけど、逆にそのコロナの中でも少しちょっとなんか慣れてきたっていうか、ちょっと他のところにも行けるのでということで、出足が減ってるなというような感じも感じましたかね。その
ちょっと分散してるんですかね、
前半は。はい、
そういうこともあるんですか。うん、
あるんですね。
はあ、それ聞いてなかったです今。
だから金融機関が言うには、コロナの特別融資なんかの収益期間が3年間経って、また返済が始まったので、今年の今の具合がまたなんか大変な時やということでね。
ああ、はい、そうなんですね。はい、いや、てっきりなんかすごく全体的にもう戻ってきたのかなと思って、うん、そうじゃないんです、ね、
まだ業種によって差があるみたいですね。
ああ、はい、そうなんですね。はい、河原町とかあっちはどうなんですかね、かなりもう、
うん、でも昼間はねやっぱりすごい人が出てるんですけども、うん、もう夜がなかなか戻ってこないということですね。
だからまあ、振り返るとなんですけど、結構夜はコロナ以前からも結構厳しかったんですよね、夜は。覚えてるのが、はい、やっぱり地震があったり、
はいはいはい、
大雨があったり台風があったりしたあたりから、やっぱりその京都も大阪も夜がちょっと戻りきれてないっていうのがあったんですけど、うん、 でも昼だけでもね戻ってきたのはすごく明るいニュースなんですけど、京都駅なんかもう大変なことになってますね、朝から晩まで。
そうですね、
特に土日とかもう大変で、まあでもああいう状況を見たのは久しぶりなんですごく嬉しいんですけどね、うん、だって本当コロナ絶頂の2年前なんかは、
はい、
新幹線口入るじゃないですか、
はい、
中誰もいないんですもん。でお店も全部閉まってるから、
はいはいはい、
なんかもう終電後の駅みたいな感じなんですよ、うん、まあ写真ありますけどね、
はいはい、
それが今やまあもうみんな帰ってきて、あ、これこれって言いました、この人って感じで、そういう意味では少しね明るく元気になってきた
んですね。そうですね、だから八丈口の2階に551の豚まんが
ありますから、
まあ、この列を見ると、なんかそういう分かりますよね。この前でも、夜の8時過ぎぐらいに まあ、息子がちょっと東京から帰ってきて、はい、帰ってきてくれるともう40人がやられるっていうことで、もうやめるわってことで、
あの今ですね、はい、あそこ551の前、はい、大体3つぐらいこう列ができた、はい、並んでたんですけど、はい、もうちょっと向こう側、うん、あの道路側に、はいはい、一貫切れて、あの列が切れて向こう側にも並んでるんですよ。
なるほど。
もうね、とても並ぶ気しないですよ。
そうでしょ、
うん、僕はもう無理ですね、うん、あれ見た瞬間にすごくことになってますよね、
うん、私もね、いつだったかな、9月10月ぐらいに、あの同級生があのもうタイに7年いたのが帰ってきて、それでちょっとその大阪から横浜の帰りしなに八丈口で会おうかということで、まあ、一緒に飲んで、まあ、8時過ぎぐらいに別れたんですけど、うん、その時でも午後1は20人ぐらい並んでましたからね。
そうですか、はい、だからなんかこうみんな今まで溜まってたものが一気にこ
そうなんです
出てる感じもありますよね、はい、でそのコロナ中にみんな暇だからこうサイトとかで見て、あ、551ってそんな美味しいんだとか、うん、そういうのが今回こう固まって、うん、そっちにこう集中してこう、はいはい、集客されてるような雰囲気もないことになるなっていう感じだからね。
酒どころ伏見からお送りします FM845、 藤田純の飲むしかないだろう。
はい、それでは、中盤ですね、スタートしたいと思いますけど、今日ちょっと、会長の方からお話ししたいことがあるという、はいはい、ことなんですが、
はい、実はですね、その脱炭素先行地域に、まあ、京都市が選定されたと。
市がですか。
はい、はいはい、これは11月1日の京都新聞にも発表されてるんですけども、2日やったかな、2日、うん、京都市が環境省に申請を出して獲得した補助金なんですね、はいはいはい、京都市はどこでその脱炭素の先行地域をにするかということで出したかということは、それは伏見なんですね。
あ、そうなんですか、はい、
それ伏見で、まあ、あの元伏見港の後にそういう、はい、ソーラーであったり脱炭素の機能を備えた、まあ、住宅地を建てたり、
うんうん、
まあ、富士の森神社とか お稲荷さんの一部のところに、まあ、ソーラーを導入したりということプラス、商店街ですね、うん、伏見の商店街、伏見大手筋商店街、悩町商店街、両町通り商店街の3商店街も、そこに含まれていまして、そこでいわゆる脱炭素、カーボンニュートラルということで、うん、令和30年度までに排出量をゼロにするということを、はいはい、掲げて。
ゼロですか
?5 年間。で、まあ、だからそのゼロっていうのは、その本当に排出するっていう、ことっていうのは、まあ、物理的に無理なので、
ですね、
例えば私、今回初めて知ったんですけども、電気でも、同じ関西電力から買う電気でも、いわゆる石油とかを燃やして発電した電気と、再生可能エネルギーで発電した電気と2種類あるんですって、
うんうんうん、
だからその、再生エネルギーで起こして電気を引くということでもいいらしいですね。
あ、それでもね、うん、
はい、それでも脱炭素にな
るわけですね、
はい、なるわけですが、
そうすると例えばそのアーケードとかにもソーラーパネルとか、は
い、つけます。
やっぱりそうなんですか、はい、はあ、はい、じゃあだいぶ大規模な工事じゃないですか。
そうですね、私もそのちょっと規模的にピンときてないんですけども、うんうんうん、5年間で国から50億円の補助金が下りるという、
すごいですね、熱い話ですね、
規模なんですよ。
あ、そうですか、
まあ、そのうち、まあ、商店街はどんな結果はちょっと分かりませんけれども、まあ、それなりの、だからそれはアーケードプラス組合員の店の、うん、カーボンニュートラル化にも補助金が出ますので、うん、高機能の、高性能のエアコン入れ替えであるとか、うん、その店の屋根にソーラーパネルをつけるとか、うんうん、蓄電池を導入するであるとか、うんうん、まあ、そういうのに全てに出るんです。
結構大規模
です
取り組みですね、今回。そうすると、
はいはい、だから5年間で今にわたってですから、来年度から平成5年から30年までにやっていきましょうということ です
ね。じゃあその計画も作っていって、
そう、まあ、まだほとんど来年度はもう12月 中頃ぐらいまで出せということらしいんで、うん、まあ、初年度はなかなか間に合わないかもしれませんけど、うんうんうん、もうじっくりと考えて。
なるほどね、はい、だからモデル都市になるわけですね、伏見が。
そうです、あの京都市が選ばれて、その京都市がどこでやるかというと伏見区やると。
あ、
でも申請出してますから、それは確実なことで。
そうなんですね、はい、でも楽しみですね。どういうところで工夫するとそのカーボンニュートラルになるかっていうのは、まあ、太陽光パネルとか、はい、その買う電力をそちらの再生可能の方から買うとかいうのは分かるんですけど、まだいろいろとあるでしょうから、アイデア出しとかがね。
そうなんですよ、だから私調べた、あの太陽光パネルもね、はいはい、今あの透明のやつがあるんですよね。
あ、
透明でちょっとそのなんていうかな、曲げられる、
あ、テーパーつけられるようなやつ、はいはい、あ、そうですか。
いや、まあ、そんなんもあるんですけども、なんかその補助金の対象は実際にその製品化してあの市中に流通してるものではないとダメやということあるんで、なんかあの組山のね、あの企業がそれを開発してるというのをちょっと記事読んで、これは面白いなと。
一石二鳥ですよね、京都の宣伝になるんで。
だからあのアーケードの屋根のこの、あのチューリップが閉まってるみたいなところがありまして、うんうんうん、そこに透明のパネルつけたら一石二鳥かなと思うんですけど
ね。そうですよね、うん、それはでもその企業さんもその宣伝になるんで、
そうい
いんじゃないですかね。
そうですね、
うん、あ、そうですか、はい、なんかぜひ使ってほしいですけどね。
そうですね、だからそういうあの結構ビッグプロジェクトがこの5年間で進んでいくのかなというのが一つのニュースですね。
なんかこうそこに大学を入れて、こういろいろとその脱カーボンの、うん、アイデアをもらったりとか、はい、一緒にこう取り組んだりすると、はい、面白いかもしれないですね、はい、あの伏見区にあるじゃないですか、
はい、
あの大学も、はい、大きな大学もあるんで、はいはい、なんかそういう三間隔で取り組むとすごくモデルケースとしてなんかこう日本中に知れ渡るような気がするんですけどね。
そうですね、この脱炭素の先進 地区の商店街というのはこの日本初なんですね、これね、
うんうんうん、
だからどうなっていくかちょっと全国から注目されるんで ねいろいろやっていきたいですね。
そうですよね、はい、いや楽しみな話題が来ましたね、
はい、
会長、
はい、
今度また伏見工事で、
はい、
日本酒飲みながら、
はい、
打ち合わせしたいです ね、
そうですね、
まあ、僕はあまり関係ないのかもしれない。
いやいやいや、いろいろとあの、はい、参考の意見を聞かせていただけたらと思います。
僕は飲むだけかもしれない
ですけど、ね、いやいやいや、
よろしくお願いします、はい、飲むしかないだろう。はい、そういうことで後半に続くなんですけども、今日はなんか会長の方から一つお話をしたいことが
あって、はい、したいっていうか、私面白い話をお聞いてきたので、
ま
あ、それをちょっと忘れない間に言いたいなと思って、はい、まあ、商店街の勉強会というのが、
うん、
8月ぐらいから月1回やってまして、
はいはい、
京都経済センターで、そこでこの前京都府立大学の心理学の准教授の先生に心理学と商店街というようなことで話を聞いてきて、いや面白いなと思って、私は非常に面白かった、うんうん、例えば車のディーラーで、150万円の車を買うときに、うん、値引き交渉しますよね、
はいはいはい、
それで硬い椅子と柔らかい椅子でやっぱり値引きの幅が違うという。
は
ー、だから心理学の前提は 95% というのは人間は直感と感覚で判断すると、 5% は倫理的に、うん、論理的に判断するけども、だからやっぱり直感、動物なんですね人間は、うんうんうん、だからそのどちらと思いますか、硬い椅子がと柔らかい椅子と
値引く方ですか、
値引きの幅が小さいとか大きいとか。
僕は、柔らかい方が値引きの幅が小さい感じ
です。そうですね、
はい、
だからやっぱり硬い椅子だとその、まあ、緊張するのか何回か知りませんけども値引きをたくさんしようというようになるんだそうですね、うんうん、それはそういう実験でちゃんと証明されてますよと、うん、その先生が実験で、だから、うん、例えば商店街のその先生が個人的な意見で言うには商店街の入り口には甘味どころを作った方がいいですねと。
あ、
それはなぜかと、人間甘いものを食べた時と塩辛いものを食べた時の判断が違ってくると、うん、女性にチョコレートを食べてもらって、まあ、たくさん、まあ、20人30人男の人をチェックしてもらっての時と 塩辛いもの食べて、あの判断してチェックした時の、チェックの度合いが、いい時と悪い時と どう差ができたと思います か
甘いもん食った時ですか。
そうそうそうそう、
甘いもん食った時のが、魅力的だなと思う人はこう広くなんじゃないですか、幅が、
うん、
その10人いたら8人ぐらい OK と、うん、でもそのしょっぱかったり辛かったりすると3人ぐらいしかよく見えないとか、そんな感じ
で、そうですね、まあそこまで差は出ないんですけど、2割ぐらいは上回るそうですね、その
やっぱりね、はい、
判断が甘くなると、うん、甘いもの食べると甘くなると、だからやっぱり、いやいやいやいや、それでまた物を買うときにも甘くなるんですね、判断が。だから商店街入り口には甘味どころを、
それ
でちょうど中央にはコーヒーを焙煎してる店を置いたらどうですかと。でそれは何でかというと、まあ、あるショッピングモールで実験をしたんですけども、ある、まあ、若い男の子に、私は、何々ですと、誰々ですと、あなた非常に可愛いですねと、今ちょっと仕事中なので連絡できませんけども、仕事が終わってから連絡したいと思いますので、電話番号を教えてくださいと、まあ、普通の、洋服売り場とかの近く横のところで声をかけるのと、コーヒー売り場のところで声をかけるので、どっちがどうやったかという、う
ん、まあ、流れから言えばコーヒー売り場で、はい、だと教えちゃうみたいな感じですかね、
は
い、
だからそれも2割ぐらい、2割か 25% ぐらいたくさん教えてくれたんですよ、コーヒーの香りがするところの方が。だからそれは人間って本当に動物で生き物なので、直感で感じて、まあ多分深層心理で何かくつろいでるんでしょうね、そういう香りのあるところの方が教えてしまいやすいと。だから商店街には真ん中にコーヒーの焙煎してる店を作ったらどうですかみたいなことでね、へえ面白いなと思ってね、本当に。
だからこう計画的に商店街も作った方がいいというとこなんでしょうね。
私ももうその話聞いて、すごくあくる日からのお客さんに最初にアメちゃん出しましたもんね。
アメちゃんから行くんですね。アメ
ちゃんから、はい、
ちょっと買う着物の価格が、
アメちゃんから行って、ちょっとお香を炊きましたからね。
お香を炊いて、はいはい、戦略的に甘さと香りがポイントなんですね、
はい。それからもう一つは酸っぱさっていうのもあって、酸っぱいものを食べた時と食べない時で実験したんですって、うん、そのなんか画面に映ってる風船が破裂する寸前にスイッチを押して止めるという、
はいはい、
実験をしたら、酸っぱいものを食べた人の方がほんまにギリギリのところで押すということで、だからそんだけギリギリまで踏ん張るというか頑張るんです、
酸っぱいものは。
はい、
だからなんでなんですか。
なんかそういうことを感じるんでしょ、人間は。
へ
え。だからそのものをお買い物してもらう時でも、酸っぱいものを食べてもらうと、なんていうかな、度胸がつくというか、はい、買っちゃえみたいなことで行くので、酸っぱいものも必要ですよと。
じゃ甘くていい香りがして酸っぱいものですね。
ものもいるということですね。
ああ、だから、はいはい、まず店の店頭に、
はい、
蜂蜜レモンの、
そう
の飲み物を置いといたりすると、
そう
結構な購買力を、
そうなんですね、
出してくれる可能性ありますね。す売上一気に上がりそうな。
ありますね。
蜂蜜レモンですよ。
うん、
大変ですよ、この後。大手筋と、納屋町の店頭、蜂蜜レモンだらけになっちゃって。もう大変ですよね。
それと右利きか左利きかで、
はいはい、
右利きの人は右側に、自分の向かって右側にあるものがいいものっていうか気に入ったものっていうことで選べがちなんですって。
右の人はですね、
はいはい、だからその店の展示の仕方でも、まあほとんど右利きの人が多いですから、向かって右の方に売りたいものであるとかいいものを置いとくということをした方がいいと。
会長、展示品変えたんですか、その後。
それはちょっと変えたかもしれません ね、はい、
利益率が高い方を右に置くべきですよね。そしたら
売りたいものをね。
はあ、はい、なるほど。
それもだから 商店街でも例えばあの右側通行にすると右の店に入れはるから、はいはい、右側通行にしても面白いですねという話ですね、
はあ、でもそうするとこうあなるほど
反対から、まあ、両側通行やったら右側通行にしたら
あ全部両方にね、
はいはい、
あじゃあ一番おいしいのは商店街入ってすぐの右側の店がおいしいです ね、うん、ですね割とね
そうだからあのなんか面接就職の面接試験を受けるのも、うん、面接官があの向かって右側の一番端っこに座るのが有利ですよみたいな話をしてありますけどね。
ああそうなんですね、うん、
だからそれを人間ってその無意識にそっちを選んでしまってるような傾向があるみたいなんでそれは実験であの結果が出てますよってことで
だからあのよく野球選手とかでも効き目とか言います ね、でボールの見え方が違うとかあれにもこう右利きっていうこととか左利きっていうことが関係してくるのかもしれないですね、
うん、
で見やすい方で見た方が、うん、そのよく見えるみたいなはあ、なんかすごく今の勉強になりました
いや面白いでしょ
めっちゃ面白い
それであのいろんな実験をしていろんな知らない人の顔がバーッと出てくる実験とその景色が変わる実験で人間というのは顔の場合はあのどっちに興味を知らん顔かしてる顔か
興味を抱く方なんですか、うん、
興味を抱く
知らん顔じゃないですか
あの馴染みの顔に興味を持つんですって
あそうなんですか、はいはいはい、
それで景色とか背景は目新しいものに興味を持つんですって
へ
ーということからの実験から言えることは例えば おなじみの店主の人がいつもと違った格好をしているとかいつもと違ったものを売っているとかいうのが非常に興味を引くと
あ
いうことなのであの、まあ、夏祭りで違うものを売っているとか
あ
そういうことがあの非常 にあの普通の人には受けるんですよと
それ会長最近なんか赤い着物を、ね、着られてたんですかね、
はいはい、
帽子付きで、はい、あそういう
結構あれは受けましたね
あそういう心理学から来たあの格好だったん
です
ね。僕はフェイスブックしか見てないんで、はいはい、会長どうしちゃったのかなとこの会ってない期間中に、なんかこう、はい、方向性、あれでも、はい、猿でも隣にいたら完全にね、そういう芸をされる方の方向に目覚めちゃったのかなみたいな感じだったら、はい、違うんです ね、
はい、違うんですね。
心理学から来てたんです。
そうですね。心理学に裏打ちされたんですね。
勉強になります。ありがとうございました、はい、会長。藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。はい、そういうことで今日はですね、会長からたくさんなんか学びを得たんですけども、はいはい、ありがとうございました。それでは会長また、来月、
はい、
今度は1月になります。
はい、
よろしくお願いします。はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。特に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメ。